下村個人作論語物語最後の昼寝。昼寝をしていた最後はいい気持ちになって目を覚ました。あたりはシーンとしている。彼は大きく背伸びしてあくびを一つするとのろのろと寝台を降りた。それから椅子に腰をかけて机に頬杖をつきながら、ぼんやりと窓の外を眺めた。中庭の石畳にはもう日が陰っている。スズメが二三羽、急にそこから飛び立って屋根に止まった。屋根瓦の頂上が黄色い夕日の光を反射している。その光の中に、スズメが点々と真っ黒に並んだ。少し寝すぎたかな、と彼は思った。そして少し緊張した顔になって耳を澄ました。遠くの部屋からかすかに話し声が聞こえてくる。やはり寝すぎたのだ。そう思って彼は少しうろたえた。そして椅子から立ち上がると、そそくさと部屋を出ようとした。しかし、彼は戸口のところまで行くと、急に立ち止まって、目を床に落とした。何か口実がないと具合が悪い。それからしばらく、彼は足音を立てないように、そろそろと室内を歩き回った。歩きながら何度も首を振ったり、うなずいたりした。そして再び机のところに戻って、着物の袖でしきりに目をこすっていたが、それが終わると、すました顔をして部屋を出て行った。廊下を伝って、みんなの集まっている部屋の前まで行くと、彼はもう一度立ち止まって耳をすました。中ではもうかなり話が弾んでいる。講師の声もはっきり聞き取れる。彼はまた、しきりに首を振った。が、とうとう思い切って戸を開けた。話し声がピタリと止まって、みんなの視線が一斉に彼に注がれた。彼は足の下から床が地の底に落ちていくような気がして、膝がガクガクした。しかし、ともかくも講師の前まで行って、つとめて平気を装いながらお辞儀をした。講師はちょっと彼の方に視線を向けた。彼はその気を捉えて何か言おうとしたが、うまく口が滑らなくて、苦しそうに唾を飲んだ。そこで、と講師はすぐみんなの方を向いて話し出した。一緒に学ぶことのできる人はあっても、一緒に道に精進することのできる人は少ないものじゃ。西洋は自分のことを言われているような気がして、棒立ちになったまま動かなかった。講師の言葉はなだらかに続いた。また、一緒に道に精進することのできる人はあっても、いざという時に微動だにしない信念に立って、行動を共にしうる人は稀なものじゃ。西洋は、これは自分のことに限ったことではないらしいと思って、少し気が緩んだ。しかし、すぐそのまま自分の席に着くのも変なような気がして、まだ立ったままでいた。けれども、と講師は少し体を乗り出して、そこまでは、いわば人間進歩の型じゃ。どれほど信念が堅固でも、それが型である間はまだ窮屈じゃ。本当にことを共にするには足りない。型を脱却し、千変万化する現実の事態に即応して、自由に誤りなく生きうる人であって初めてことを共にすることができるのじゃ。だが、そのような人は滅多にあるものではない。西洋は、恐ろしく難しい話のようにも思ったが、 一方、臨機応変の際ならば、自分もめったに人には負けないぞといったような気もした。とにかく彼は気がすっかり楽になって、自分の席に着こうとした。話をやめて、彼の様子を見守っていた講師は、彼がまさに席に着こうとする瞬間に、西よ、と呼んだ。その声はあまり高くはなかったが、西よの胸をドキリと刺した。西よは曲げかけた膝を伸ばして、また棒立ちになった。お前には全く用のない話じゃ。あちらで休んでいたらいいだろう。みんなが一斉に講師を見た。それから視線は次第に西洋の顔に集まった。西洋は音のしない嵐の中で、体がくるくると舞っているような気がした。しかし、意識だけはまだはっきりしていた。彼は早口に言い出した。遅刻いたしまして、あいすみません。しかし、
しかし、
と講師がオウム返しに言った。西洋は二の句を継ぐのにちょっとたじろいだ。講師は畳みかけて、
もし昼寝の言い訳ならば、よした方がいい。それは過ちの上塗りをするばかりじゃ。
西洋はすっかり狼狽した。しかしそうなると、ますます何とか言わないでは折れないのが彼の太刀だった。
実は。
すると講師の顔はみるみる酒を注いだ。
西よ。
と彼は西よだけでなく、みんなのものに思わず頭を垂れさせたほど、悲痛な声で叫んだ。
お前は過ちを30にも40にも犯そうというのか。それではお前はもう雨ざらしの材木か、ボロ土で固めた塀も同然じゃ。雨ざらしの材木には彫刻はできぬ。ボロ土の塀はいくら上塗りをしても中から崩れるばかりじゃ。
そう言って講師は西洋から目を離した。それから急に声を落として、
つい大きな声を出して、みんなにはすまなかった。もう何も言うまい。西洋を責めても、甲斐のないことじゃ。
西洋は、ふらふらとなるのを精一杯こらえて立っていた。しばらくは誰一人口をきくものがなかった。薄暗くなっていく部屋に、暑苦しい空気がいっぱいにこもって、みんなはしんとして汗ばんでいた。
西洋はしばらく一人でよく考えてみるがいい。
講師の優しい声が沈黙を破った。しかし、みんなはまだ緊張を続けていた。その中を西洋はたくさんの目に見送られながら、焦然として部屋を出た。西洋の足音が消えると、講師はいかにも寂しそうに目を伏せながら言った。
これまでわしは、みんなめいめいに口で言う通りに実行しているものとばかり信じていたものじゃ。しかし、もうこれからはそうはいかない。言うことと行うこととが一致しているか、はっきりと突き止めないと、安心ができなくなってしまった。西洋のようなこともあるのでな。しかし、人を疑うのは寂しい気がするものじゃ。
門人たちは頭を垂れたまま、みじろぎもしなかった。
いつも言うことじゃが、誤って改むるに躊躇してはならぬ。過ちは誰にもある。それは一時のことじゃ。しかし、誤って改めなければそれこそ救いがたい過ちで、生涯を誤り通すことになってしまう。また、一口に過ちと言っても、それには精進の過ちもあれば、 君子の過ちもある。過ち次第では、それによってその人に仁の兆しがあるのを知ることもできるのじゃ。しかし何を言っても口先で人を言いくるめようとする心だけはよろしくない。そんなことを許しておけば、第一人間同士の生活に真がなくなる。真は人と人とを結ぶ大切な鎖で、例えて言えば牛車の芸や馬車の月のようなものじゃ。芸や月を取り去れば、車は牛車から離れて一歩も動かぬ。世の中もその通りじゃ。真がなくてはどうにもならぬ。だから、他の過ちはとにかくとして、かりそめにも口先のごまかしだけは、お互いに慎みたいものじゃ。孔子は順々として説いていった。解き終わって、しばらくじっと目を閉じていたが、ふと何か思い当たったように目を開いて、しかし、悪いのは西洋だけではない。今はどちらを向いても口先だけで生きようとする人ばかりじゃ。虚心に自分の過失を見つめて、真面目に自分を責める者はほとんどないと言ってもいい。それを思うと世の中は真っ暗じゃ。しかし、考えてみると、そんな世の中であればこそ、お互いにますます精進する必要もある。いい機会じゃ。みんなも反省するがいい。自分に教えてくれるものは、必ずしも良い人とばかりは限らぬからな。三人行えば我が師ありじゃ。良い人を見たら見習えばいいし、悪い人を見たら自ら顧みればいい。西洋もその意味ではみんなの先生じゃ。憎んではならぬ。蔑んでもならぬ。ただめいめいに自分を顧みさえすればそれでいいのじゃ。そう言って孔子は座を立った。その夜、孔子の部屋では、孔子と西洋とが二人きりで対座して、長いこと話していた。孔子は、昼間他の門人たちに言ったことや、そのほかいろいろの言葉を持って西洋を戒めた。その中には、人間というものは、正直でなければ生きられない。それが条理である。不正直で生きているものもあるが、それは幸いにして免れているに過ぎない。とか、真の君子になりたければ、口は押し同様でも構わぬから、ただ身をもって行え。とか、学問は自分のためにするので、人のためにするのではない。古の学者はよくこの道理を心得ていたものじゃが、今の学者は、人に見せるための学問を従っていけない、とかいうような意味のことがあった。西洋は無論、いいとして孔子の話を聞いた。しかし、まだどうしても心からしみじみとした気持ちにはなれなかった。彼には、不幸にして自分は昼寝を見つかったのだ、という気があった。沈黙していたんでは、世間は容易に自分を買ってくれない、という考えもあった。また、学問は自分のためだと言っても、結局世間を相手にしなくては意味のないことだ。といったような理屈も、心の中でこねてみた。西洋の不徹底さが、孔子の目に映じないわけはなかった。孔子は、善と良縁だという感じを抱きながら、最後に言った。人の心というものは、天意にかなわないうちは、のびやかな気分にはなれないものじゃ。おそらく今のままでは、お前は永久に心が落ち着くまい。しかし今夜はもう遅い。帰って おやすみ。
サイオは解放された喜びで立ち上がった。しかし彼の心の底には、極めてかすかではあったが、まだ経験したことのない変な寂しさが目を吹き出して、幾分かでも彼の心を真面目にしていた。